10月6日土曜日午後10時を回りました。デカプーがお送りするチャレンジ音声でアンドロイドスマートフォンの放送を開始します。ですね、今日はですね、急にやることにしました。今更なんですけれども、なんだっけ、トークバックの設定ですかのところをちょっとやりたいなと思いまして、放送することにしたんですけど、これやる経緯、やることになった経緯っていうのがありまして、7月に、Android スマートフォン、Galaxy の S3 SC06D を、購入しまして、ドキュメントトーカーを入れてずっと使ってきたんですけど、でその私が購入してから1ヶ月後ぐらいにうちの家内がやっぱり購入して、もうだからかれこれ2ヶ月ぐらい経つんですけど、どうもですね、バッテリーの減りが早いなと思いながら、いたんですが、早いっていうのは聞いていたんですが、それにしても早いし、充電時間かかるし、なんだかなと思ってたんですね。で、そしたらですね、家内が買って初めて知ったような部分もあるんですが、私の充電だけ異様に時間がかかる上に、サムスンが最初から一緒に、純正で入れている、AC アダプターで充電しようとすると、あったかく、充電ケーブルって大体充電ケーブルっていうか AC アダプターの部分っていうのは充電中熱くなるんですけど、ならないんですね。で、使いながら充電したって 1% ずつ、何分かに一度 55% が 56% になり 7,8,9 となっていくんですけど、私のは充電しながらやっていると下がっていくんですね。で、これはおかしいなと思って、で、一度、初期化をしまして試したんですが、なんか微妙なんですね。で、家内が持ってるサムスンの充電アダプター、充電 AC アダプターで充電をしても、なんかね、やっぱうまくいかないんですね。で、ドコモが出してる、SC03 っていう、AC アダプターがあるんですが、それだと充電が結構できるんですよ。でもドコモに確認をすると、どうも、ボルトもアンペアも変わらないので充電時間も変わらないし機能的には変わりませんって言うんですけど、全く変わらないというのはどうも嘘っぽくて、ちょっと違うっていう話もドコモショップの人によって、またインフォメーションセンターの人によって言うことが違うんですね。まったく、そこで出してる製品なんだから、もうちょっと把握をしてほしいなと思うんですが、で、使えないっていうか、安心して使えないですよね。で、そんなこんなで、今週の月曜日にいつも行ってるドコモショップではなくて違うドコモショップに行って、それはたまたまなんですけども、ちょっとおかしいんだって言って、見てもらったら、どうも1時間半ぐらいその場で充電をしてもらったんですが、それでも33% が 38% ぐらいにならないから、これは電池がおかしいんだと言って電池を変えるってことになったんですけど、ところがスマートフォンの電池っていうのは、お店に置いてないんですね。で、電池チェッカーって言って、電池がどれだけ消耗しているか、どれだけ摩耗しているかっていうのが分かるための機械も置いてあるんですけど、実はそれもスマートフォンの大きい電池にはまだまだ対応してなくて、そういうチェッカーがありますって言って、こっちもちゃんと型番も言ってるのに、大丈夫ですって言って行ってみるとできませんみたいな、そういうことがたくさんあって、で、どうにかしてもらえないかしらっていうふうな感じで話をしてたんですけど、結局のところどうにもならなくって、じゃあ変えてくれるならじゃあ電池くださいって感じなんですが、 ドコモショップにはスマートフォンの電池っていうのは置いてないんですね。なのでそこで初めて注文して、サムスンならサムスンから送られてきて、それが、届いたらまた連絡が来るとということで、月曜日に頼んで金曜日の昨日来ました。でその電池を入れて使ってみたんですが、結局のところダメで、ダメだったので、今日さすがにあの電池昨日変えてもらったばっかりなんですけど、やっぱりおかしいですと、その電池が悪いんではない、電池も悪かったのかもしれないけれども、それでも、ドコモの出してる SC03 っていうアダプターではまあまあ充電アダプターも熱くなって充電できるけど、SC06D の、ついてる純正のアダプターでは充電がまともにできない話をしました。なんでだろうっていうことで、まあ、インフォメーションセンターにも連絡をしてくれて、結局のところ分からずじまいで、どうすんのかなと思ったら、すいません、しばらくの間こちらの端末でお試しください。しばらくの間って何と思ってたんですけど、どうもそれは意味合いが違って、新しい端末に交換をするから、それでしばらく様子を見てくださいっていうことだったみたいで、今日本体の交換になりました。で、AC アダプターも持ってってたので、本体と AC アダプターを交換してもらって、帰ってきましたということで、以前お話しさせていただいていた、Android のトークバックの設定の手引きを、山さんの森のAndroidの山さんの森の中にある Android のページの中に、リンクで、PDF ファイルを貼り付けていただいています。で、まあ、それに沿ってというか、ちょっとそれを見ながらやるとあれですので、まあ、大体それに沿った形で、トークバックの設定をデモンストレーション今日できたらいいなと思って放送にしました。でですね、今の段階では、ドキュメントトーカーは喋っていません。で、私は強度の弱視でルーペを使ったらなんとか見えるぐらいなので、まあ、もう何回もっていうか、購入した後も何回かこう設定する機会っていうのもあって、まあ、画面を見ることも多いっていうこともあるので、なんとかこうその音が出るところまでの設定はできるので、今日はお店では設定をしないで帰ってきました。というか、もうお店でこれ以上いろいろ座って話もしてたくなかったので、とりあえず、端末をもらって帰ってきたわけですけども、で、なので結局そのドキュメント動画を落としてくるところからとか、 Google を落としてくるところからといっても、結局そこは喋らないので、ドキュメントトーカーはもう本体に落としてきている状態での段階で説明をしたいと思います。で、マニュアルの中では、ホームコマンダーだとか、ホームアプリを使いやすいものをインストールしておくといいよっていうことを参考程度に書いてあります。それはそのまま全部使ってこの設定をやれって言ってるわけではなくて、これに設定をしてもらっておけば、後々自分は困らないで何でもというか、ある程度のことができる状態にできるよという意味合いでもって、手引き書は書いてあります。なのでそこはここまでやってもらったら悪いよっていう気持ちのある人は、というか、まあ、そこまでやってもらわなくてもいいよという人は、本当にトークバックの設定だけやってもらえばいいんじゃないかなと私は考えています。それでですね、はい、まずもう一個、音声アシストというアプリがありまして、これがなんか TTS 要は音声エンジンを使ってるんですね。で、 以前一度だけこれを先に入れたらドキュメント投下を喋らせる前にこれを喋らせたらドキュメント投下が壊れるという事件が起きました。ということでドキュメント投下はまず最初に設定をすることをお勧めします。それでドキュメント投下を、まあ、ネットからというかプレイストアから落としてきたらまずやっていただきたいのはドキュメント投下が喋るかどうかということを確認していただきたいと思います。それで、これはまあ見える人にやっていただけばいいと思うんですが、これかな。今日ちょっと時間なくて中身は設定してないんですが、ドキュメントトーカーが喋るかどうかをすぐ確認するには、ドキュメントトーカーのアプリケドキュメントトーカー for Android のアプリケーションを開きまして、ハッピーバースデーっていう、項目があります。そのハッピーバースデーって項目を開くと、画面の真ん中より下にエディットボックスがあって、そこには最初デフォルトではさっちゃんと書いてありますね。でここのさっちゃんは、デカプーでも、デカプーでもチコちゃんでも、まあ、何でもいいんですが、この前トムジー君が誕生日の時にトムジー君って入れてですね、スカイプをしてもしもしとも言わずに最初にそのハッピーバースデーを流したら、とりあえず喜んでくれましたけど、このハッピーバースデーの名前入ってる名前で歌ってくれるので、歌ってくれればドキュメントトーカーが歌ってくれればとりあえずこの後トークバックの設定をした後にちゃんと喋ってくれるという状況になるかと思います。では、プレイというのがありますので画面の右下にあるプレイを押します。
ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアサッチャン、ハッピーバースデートゥーユー。
ビブラートまでかかってますね。とりあえずこれが流れれば、この後の設定をした時に特に問題は、喋らないという問題はとりあえず起きにくいのかなというふうに思っています。そして、まあ、これを確認してからでもインストールが要はドキュメント投下を落としてきてからすぐでもいいのでとりあえず再起動をします。この再起動もとりあえずさっき済ませた状態で今やっているのでそこは省略します。さて、まずやらなければいけないのが、トークバックの設定ですね。 SC06D においては、電源ボタンの長押しで、そこまでそれもやってないや、すいません失礼しました。メニューキーを押すと、本体設定、ノバランチャーが入っている場合にはシステム設定、とにかく本体の設定の画面に入ります。そして、トークバックの設定をしたいので、ユーザー補助という項目が下から3つ目にあります。見える方は、手のひらマークがついていますのでそれを見ていただいてそれをタップします。そして1、2、3、とりあえずまず喋らせましょうね。 1、2、3、4、5、6、項目としては6個目にトークバックがあります。そしてトークバックをオンにします。これは人に設定してもらう場合にはトークバックをオンにするのは後の方がいいかもしれません。というのはトークバックをオンにした状態だけならばトークバックが喋るだけですけども、トークバックをオンにしてタッチガイドをオンにしてしまうとトークバックの、操作性になってしまうので、トークバックというのがもともとこの Android に入っているものでありながら、ショップの人はわからないという場合がとても多いです。なのでまあ、タッチガイドは一番最後にオンにすべきかなという気がいたします。で、トークバック喋らせます。なんか喋ったね。
トークバックがオンの時端末では音声で反応を得ることができ、目の不自由なユーザーや低視力のユーザーの助けになります。例えばタップ選択起動したアイテムについて情報を得ることができます。
ということで、 トークバックの設定の中に入ります。
設定クリック、トークバックの設定。
そうするとですね、
メディアの音量と同じ読み上げの音量、
読み上げの音量っていうのがあります。このメディアと、これは中を見ると
メディアの音量と同じ、メディアの音量の 75%、 メディアの音量の 50%、 メディアの音量の 25%。
どういうことかと言いますと、例えば音楽なりラジオなどを聞いている場合には、それの何パーセントで喋りますよということになります。メディアの音量よりでかい 125% とか 150% があるといいんですが、どうやらないようなので、私はいつもメディアの音量と同じにしてあります。
トークバックの設定、着信音量の設定に関係なく常に読み上げる着信音量、
着信音量です。着信音量、これは
着信音量の設定に関係なく常に読み上げる、マナーモードの時は読み上げない、バイブレーションまたはマナーモード時は読み上げない
というのがあります。どういうことかというと、着信音、どういう状態でもというのは、着信音が鳴る状態、あとバイブレーションの時の状態、それからマナーモード、サイレントモードとも言いますが、この時にしか、いや、この3つのパターンがあるんですけど、マナーモードとサイレントモード、バイブレーションモードとサイレントモードの時は読み上げないっていうのと、バイブレーションモードの時は、バイブレーションモードと、バイブレーションモードとマナーモードの時には読み上げないという場合と、マナーモードのみの時は読み上げない、あとは全ての時読み上げるっていうのがあります。そして私は、バイブレーションの時は読み上げてなかった、だからバイブレーションとマナーモードの時は読み上げないにしてあります。
バイブレーションまたはマナーモード時は読み上げない。クリックバックの設定、
これ読み上げるにしとくと、例えばですね、サイレントモードにしてても、着信した時とかメール着信した時もそうなんですが、喋るんですね、トークバックのみが。なのでちょっと静かな場所で静かにさせたいという時は、ここの調整をします。声の高さを設定、
チェックボックスです。オフ画面オフ字も読み上げる、バイブレーションチェックボックスです。オンキーボード入力の内容を低い声で読み上げます。声の高さを変更する、
低い声の高さが変わるんですが、これはチェックしておいた方が、いいかなと思います。
チェックボックスです。オフ画面オフ字も読み上げる、
画面オフ字も読み上げる、画面がオフでなんかいろんな動作してても読み上げるか読み上げないかってことなんですが、結構読み上げてるとうるさいので、私は読み上げてません。
チェックボックスです。オン近接センサーで読み上げを停止する、近接センサーを使用。
近接センサーで読み上げを停止するっていうのは、要は顔が近づいたりすると、こう画面が真っ暗になるんですね。っていうのは、画面に体が近づいて触れてしまったりすると、要は耳に当ててるときに画面に触れると電話が切れちゃったりとかするので、近接センサーっていうのが働いています。で、この近接センサーを利用すると、音声も、例えば喋ってる時にうるさいなと思ったら、画面にパッと手をやれば音が止まります。まあ、そういうことが可能なので、一応チェックしてあります。
チェックボックスです。オフ発信者番号を読み上げる、
発信者番号を読み上げるって今言いました。これチェックボックスです。で、これは、オンにしておかないと電話がかかってきた時に読み上げません。なのでオンにします。
オン。
そして
4件中その他のフィードバック、
2本指で下から上にスワイプしていきます。そうすると
バイブで知らせる、
バイブで知らせる、これは指が移動した時にバイブで知らせますか知らせませんかという話。
チェックボックスです。オン音で知らせる、
音でも知らせますか。音で知らせないと、さっきの指でこうスワイプした時にコンコンコンコン、こういう音がしないってことですね。
メディアの音量と同じ音量、チェックボックスです。チェックボックスです。音元で知らせる、メディアの音量と同じ音量、
メディアの音量と同じ音量、まあ、これ変えたければ変えていいかと思います。個人の設定に任せます。
その他デベロッパー向けの設定、
まあ、ここは触らなくていいんじゃないかな。でも一応見て
デベロッパー向けの設定、クリエイターとデベロッパーエラーログ出力レベル、チェックボックス、チェックボックスです。オフイベントソースのハイライト表示、チェックボックスです。 チェックボックスです。オフ音声出力の表示。
いいんじゃないですかね。良かったと思います、確か
に。オフバックの設定。
そして戻ります。
設定。
トークバックの設定はこんなところだったか。はい。
エディター補助。
そして、ちょっと順番がバラバラになってしまいましたが、とりあえずトークバックを設定したかったので、トークバックの設定をしました。喋るということが分かっていれば、とりあえず問題はありません。ユーザー補助の中の設定の今、トークバックをやったんですが、ユーザー補助の中の設定いきます。
チェックボックスです。オフ画面の自動回転。
画面の自動回転というのが一番最初にあります。で、これは、オンにしとくと、画面がどっちに向いたかって分かんないことがあるので、とりあえずオフにしておいた方がいいのかなと思います。慣れてきた時に使いやすい方を使ってください。画面を横にすると、キーボードの配列、要は横に並んだ文字との間が開くので、触りやすい人もいらっしゃるかと思います。
通話応答、スラッシュ、終了設定、通話応答。
通話応答、スラッシュ、違うよ。その前に。
チェックボックスです。音声パスワード。
音声パスワードのチェックボックスです。これはオンにします。オンにしないと、イヤホンを刺さないと、キーボードを出したときに、小数点、小数点というふうに読み上げてしまいます。なので、ここはオンにすることが大事です。
通話応答、スラッシュ、終了設定、通話応答、スラッシュ、終了。
通話応答、終了設定。これは SC06D の機能です。物理キーで、通話応答と終了ができます。
チェックボックスです。チェックボックスです。オフホームキーを押して着信に応答、ホームキーで応答。
ホームキーで着信に応答します。
チェックボックスクオン。
オンにします。
チェックボックスです。オフ電源キーを押すと通話を終了。画面の点灯は継続電源キーで通話終了。
はい。これは終了ボタンですね。終了ボタンは、最近私使ってて気づいたんですが、近接センサーが働いてる時に押しても終了にならないみたいです。顔から離して終了ボタンを押せば一発で切れるようです。逆になんかドキュメント投下入れてると出る時に1回押しても出らんなくて2回押さない、2回だか3回押さないと出らんないということもありました。まあその辺は使いながらしてください。次ですね。
チェックボックスです。そう、チェックボックスです。オフ電源キー長押しで、端末オプションのユーザー補助ショートカットを使用、ユーザー補助ショートカット。
電源キーを長押しすると、電源オフだとか再起動だとかが出てきます。そこに、ユーザー補助の設定にすぐ飛べるショートカットを作成することができます。
オン。
これをオンにしておきます。これも多分、SC06D の特徴なのかな。
操作が行われない状態で2分経過の画面のタイムアウト。
画面のタイムアウトの時間の設定です。これ画面をずっと触ってれば多分大丈夫だと思うんですけど、触ってないと何か読ませてぼーっと聞いてると1分とかだと途中で読みをやめてしまいますので、まあちょっと長めに設定しておくのもいいかと思います。時間は15秒から5分ぐらいまであったのかな。
オンタッチガイド。
オンタッチガイド。タッチガイドっていうのは先ほど言ったこのタッチガイドをオフにすると、普通のドキュメントトークバックがオフの時の動作ですね。要は普通の人が触ってる動作をします。ドキュメントトークバックがオンの時には、2タップで2回要は1回触ってもう1回タップすることで決められることがありますけれども、そういうのは本来トークバックがオフであれば、1回ポンと触れば動作します。画面を右に左に、ページを変えたりするときも2本指でやっているのが1本指で済みます。でも音声で使うときにはこれは、まあ、あまりお勧めできませんので、自分たちが使うときには、というか、ドキュメントトーカー、要はトークバックを有効にしてドキュメントトーカーなどで使うときにはタッチライドはオンにしてください。
許可しました。ウェブスクリプトインスチェックボックスで許可しました。ウェブスクリプトインストール。
ウェブスクリプトインストール許可しましたと言っています。これを許可しないにしておくと、ウェブ上のブラウザなど、まあ、ブラウザ関係のアプリケーションは読みませんので、これは許可しましたというようにタップをします。もう一回タップすると。
許可しました。クリック。許可しないウェブスクリプトインストール。クリック。アラートユーザー補助のスクリプトをインストールしますか？Google のウェブコンテンツ。 をもっとアクセスしやすくするために Google からスクリプトをインストールすることをアプリケーションに許可しますか。許可しない許可。
許可しない許可。右側の許可を押します。
エンター補助。チェックボックスです。オフ画面のカラーを反転、ネガポジ反転。
これは画面のカラーの反転ですね。それはとりあえず私はいいです。無視します。
標準文字サイズ。
標準文字サイズ、これもそのままでいいですね。
オフ片方のイヤホンだけで聞きやすくするためにオーディオモノラルに変更、モノラル再生。
オーディオがストレートモノラルに切り替えられます。私はオフです。
チェックボックスです。オフ字話音声を含むすべての音をオフ、すべての音をオフ。向き、短い長押しの調整。
とりあえずユーザー補助の中の設定はこれぐらいで良いかと思います。さて、あとしなければいけないのは、あとしないと使えなくなるのはですね、ドキュメント投下 IME をインストールする必要があります。で、とりあえず私は今インストールしてあるので、インストールした、要はプレイストアから落としてきた後の操作を説明いたします。文字入力をする際には、もともとサムスンの場合はサムスンキーボード、サムスンキーボード、Google 音声入力キーボードと入っていますが、ドキュメントトーカーの文字変換の時の詳細読みをするためには、ドキュメントトーカー IME というアプリケーションをインストールする必要があります。それをインストールして、設定をして、ナビゲーションキーだ、ナビゲーションキーなりタッチ操作なりで、変換候補のところを読むと、文字の詳細読みをするようになります。さて、設定の中、システム設定の中の、
日付と時刻、ロック設定、シスバックアップとリセット、言語と文字入力。
下から見ていきました。言語と文字入力というところに入ります。言語と文字入力です。そうすると、
日本語、日本言語、
日本語、一番上が日本語、日本語言語、
サムスン日本語キーパッド標準、
サムスン日本語キーパッド標準と今はなっています。
冷凍化 IME チェックボックスです。
標準はサムスン日本語キーパッドになってますけれども、標準はこの後変えます。だけど入っているキーボード、まず D トーカー IME というキーボードをまずチェックを入れておく必要があります。ということで、
冷凍化 IME チェックボックスです。オフ、サムスン自動 Google 音声入力チェックボックスです。オン、サムスンキーボードチェックボックスです。無効オン、サムスン日本語キーパッドチェックボックスです。無効オン。
ということで、
自動 Google 音冷凍化 IME チェックボックスでアラート注意。アプリドキュメント投下 IME は入力したすべてのテキスト、パスワード以外の個人データ、クレジットカード番号を収集する可能性があります。またユーザーインターフェースの操作を記録する可能性もあります。使用しますか。
使用するほかないので使用します。
OK ボタン、クリック、言語と文字入力。
はい。そしてですね、この言語と文字入力の
自動 Google 音声入力、冷凍化 IME チェックボックスです。オン、
これチェックボックスです。オンと言ってます。そしてこの右側に指を滑らしていくと
設定
というのがあります。ここまではとりあえず最初の設定ではする必要ないんですが、ここの中に入っていくと、ユーザー辞書の編集だとかができます。正直申しますと、ATOC だとかサムスンキーボードに比べて、ドキュメントトーカー IME の文字予測変換候補は非常に変換率が寂しいなって感じです。なので、ここで、登録しておくことで、快適に使うことが可能です。で、まあ、とりあえずいいです。サムスン日本語キーパッド標準。標準は何にしますかってところで、ここでクリックします。そして、アラートが出てますので、
ラジオボタンです。オフ、冷凍化 IME、ラジオボタンです。オフ、サムスンキーボード、ラジオボタンです。オン、ラジオボタンです。オン、サムスン日本語キーパッド。
ということで、一番上の、
ラジオボタンです。オフデートーカー IME、
これにします。で、これをやると一つ確認できることがあります。ナビゲーションモードというものが使えて、 このキーボードにしておくと上矢印3、上矢印がボリューム key を上3回押します。
ナビゲーションモード、
はい、これで、上下を押すとリストなんかだと
エコ順データか IME、 エチェック済みデータか IME 設定、エチェック済み Google 音声入力、エチェック済みサムスンキーボード設定無効
といった感じに読ませることが可能です。そしてチェック済み IME 設定、ここの設定の中に入ると
オン
音量スイッチでカーソルキーを代替する、これをオンにします。
チェックボックスです。オンキーを押した時に音を鳴らすキー操作音、チェックボキーボード設定、チェックボックスキーボード設定、チェックボックスです。オンキーを押した時に音を鳴らすキー操作音、
これキーを触った時に音が鳴るようにします。
チェックボックスです。オンキーを押した時に振動で知らせるキー操作バイブ、
キー操作バイブっていうのもこれ設定できます。必要ならやります。
チェックボックスです。オン入力時に選択したキーを拡大表示するキーポップアップ、
まあこれは必要な人と必要じゃない人いますよね。
チェックボックスです。オン英字入力で文頭文字を大文字にする自動大文字変換、
これも良し悪しですね、人によって決めてください。
キーボードのデザインを切り替える、キーボードのデザイン変換設定、チェックボックスです。オン変換で確定した語句を学習する、候補学習、
まあ候補学習してもらいましょうね。チェックになってます。
7件中16件、チェックボックスです。オン文字を入力すると変換候補を表示する、予測変換、
これは文字を入力、例えば中川だったら なって言ったら、中川って一回打ってあればなって言ったら中川っていうのがもう予測変換のところに出ているので、ナビゲーションキーなんかで下矢印を押すと真ん中の中、三本川の川だから なんか違うかもしれないですけど、そういう風に読み上げてくれます。
チェックボックスです。オン入力間違いの修正候補を表示する、入力ミス補正、
まあ、これもチェックそのままです。
日本語ユーザー辞書の単語を編集する、日本語ユーザー辞書、
ここに単語を編集するっていうのがあるので、これをタップして
日本語ユーザー辞書クリック、ドキュメント投下、読み、ドキュメント読み、
これ、ね、今何もないのでここでメニューを押して
登録、
登録
ユーザー辞書全消去、
ユーザー辞書全消去、今何もないのでここで登録ってところを押して、編集ボックス等に入れていくと使いやすくなります。で今日はここはやりましょう。
ドキュメント投下 IME 設
定、はい、
日本語ユーザー辞書の単語を編集する、日本語ユーザー辞書、
これは今言ってたやつですね。英語もあります。
英語ユーザー辞書の単語を編集、学習辞書の内容を全て消去する、学習辞書リセット、 IME について、トークバック使用時のヘルプ、ヘルプ
ということで、こういうことがあります。そして、順番が逆になって申し訳ないんですが、あ、で言語と文字入力のところに戻ると、音声読み上げ出力ってところを探して、まあこれは多分音声出力ってところが、音声がもし出なければ、ここを見てください。音声出力が、DTalker TTS になっていることを確認します。なっていれば出るはずです。はい、こんな感じですかね。あとはどこでスピード変えるんだと。
設定、端末情報、開発者向けオプション、ユーザー補助、日付と時刻、日付ユーザー補助、
ちょっと待ってくださいね。
クリック、ユーザー補助、オンタッチガイド、短い長押しの調整、チェックボックスです。オフ字話音声を含むすべてのチェックボックスです。オフ片方のイヤホンだけで聞きやすくするために、オーディオモノラルに変更、モノラル再生。
もうどこでスピード変えるんだっけ。思い出せないぞ。
ユーザー補助、日付と時刻、ドック設定、システム、バックアップとリセット、言語と文字入力、クリック、言語と文字入力、
どこだっけ。 げえ。
レートーカー EME 設定。クリック、ドキュメントトーカー EME 設定。キーボードのデザインを切り替えるキーボードのデザイン。チェックボックスです。音変換で確定したボタンがチェックボックスです。音文字を入力すると変換候補を表示する予測変換。日本語ユーザー辞書の単語を編集する日本語。英語ユーザー辞書の単語を編集する英語ユーザー辞書。学習辞書の内容をすべて消去するか。日本語に学習辞書の内容をすべて消去。トークバック使用時の IME について。チェックボックスです。音音量スイッチでカーソルキーを置き、チェックボックスです。音キーを押したときに音を鳴らすキー操作音。英語と文字入力。音声検索。音声読み上げ出力。クリック。
音声読み上げ出力。音声。読み上げ出力です。
テキストの読み上げ速度、音声の速度。
ありました。音声読み上げ出力ってところがありますので、その中の速度を選びます。一番高速になってますね。
非常に遅い。遅い。標準。早い。高速。
というのがありますので、高速にします。
音声合成の短いデモを再生サンプル視聴。テキストの読み上げ速度、音声の速度。音声合成の短いデモを再生サンプル視聴。
はい、デモが再生です。
音声合成の短いデモをクリック。音声読み上げ出力。こんにちは、ドキュメント投下の声です。
というふうに喋ってくれます。ここでチェックができますね。はい。
英語と文字入力。
以上で設定は完了ですね。違ったっけ？よいしょと。ざっとやるとこんな感じです。ちょっと説明しながらやりましたので時間がかかりましたけれども、こんな感じなんです。あ、30分以上喋ってますね。こんなに時間はかかんないはずです。ですけども説明するとこんな感じです。ちょっとツインに何かあればと思って見てみます。はい、ツイッター読んでいきます。クロロさん、歌ってるすごい、これが流れればすごい、これが流れれば使えるということですね。多分ハッピーバースデーの話ですね。はい、これが流れればとりあえず使います。はい、ヨシキさん、あ、ヨシキさん、あ、ヨシキさん、GQS さんですよね。はい、はじめまして。大した放送はしておりません。はい。クロロさん。はい、マナーモードの時でも設定してあれば読み上げてくれるんですね。読み上げます。先ほど説明した3つの中から選ぶようになりますので、その人の生活スタイルに合わせてやればいいかと思います。平瀬新規さん、
画面オフ、着信音量 25%。
あ、画面オフ時に読み上げる設定をしていたら夜中に起こされたってことで本当にうるさいです。はい、平瀬新規さん、おお、平瀬新規さん、設定開発向けオプションの中に、疑似ロケーションを許可ってところにチェックが入ってたことが原因で、ラジコが聞けなくなっていたことがありましたってことで、参考に皆さんどうぞ。クロロさん、これって記号の読みとかは設定できないんですか？え？記号を読みするしないってできるんじゃなかったかな？私は丸でも点でもびっくりマークでも読ませたいからしてあるけど、あれ？設定できたと思いますよ。はい。こんな感じなんですよ、いつも。すいませんね。はい。 クロロさん。はい、クロロさんありがとうございます。顔文字で自分が使いたい顔文字がないときは自分で編集すればいいんですねということで、そうですね、あの記号で作る顔文字に関してはそれができます。あのカッコなんだっけ、コーテーションマイナスコーテーションカッコ閉じ V とか、そういう風にやるとニコニコマークだっけ、 V サインマークだっけ、あとはカッコアンダーバーマイナスアンダーバーカッコ閉じにするとお辞儀をしてる頭とかね、そういうのはお辞儀とかごめんなさいっていうのがそれが出るっていう風に、そこで、ドキュメント化 ME の辞書2辞書設定のユーザー辞書設定の中でやれば、できるようになります。あとあの絵文字、私はまだやってないんですけれども、あの絵文字なんかを、なんかね、絵文字のアプリかなんかをなんかダウンロードしてくるとドキュメントトーカー ME で落としてきた文が読んでくれるようになるという話を、佐々木隆さんが、教えてくれました。なんか皆さんいろいろやってらっしゃるんですよね、本当に。クロロさん、ユーザー補助になりそうで、あ、多分私が解決したことですね。はい、ということで今日はこれくらいにいたします。詳しい、設定内容に関しては、文章でまとめてありますので、このダラダラな喋りを聞くよりもそっちを読んでいただく方がいいかなというふうに思いますので、どうぞお聞きください。ネトラジ放送の、宣伝です。いつも、いつも放送をするときにはだいたいその日の9時ごろか、あとその日の放送をする30分前か1時間ぐらい前までに、放送の告知をツイッターでしております。余裕があるときにはフェイスブックでもしております。現在は、意見の募集等、意見メッセージの募集等はハッシュタグシャープ、シャープアンドロイドアンダーバーチャレンジ、シャープ ANDR アンドロイドANDROID アンダーバー CHALLENGE で受け付けております。何か変更があり次第ツイッター等で流しますので、もし、よろしければ、リツイートをお願いいたします。またですね、アクセシビリティ、私は Android のアクセシビリティについてたまたま自分が持っているので、周りにいらっしゃる、周りにいる、シンさんや GQS さん、それから他の、風吹き道士さん、等々、あの多くの方々の、支援をいただいてこの放送が成り立っているんですけれども、シンさんが、なんだっけ、シンとユカコの、シンとユカコのアクセシビリティだっけ、という、放送をユーストリームとネトラジでされていますので、そちらもお聞きいただければなと思います。また Android スマートフォンに関して、 Android 端末に関しては、ヤマさんの森のホームページの中にあります、メーリングリスト Android に、いろいろな質問それから答え等 Q&A が、出ていますし、過去ログも、アップされていますので、そちらを閲覧いただければと思います。だいたい1週間に1度ぐらいで放送をしておりますので、またよろしければご覧ください、お聞きください。それでは今日はこれで放送を、あれ、これで放送を終わらせていただきます。今日もありがとうございました。おやすみなさい。